今日はキャンプについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペはーの時間ですけど、はー、まあまあまあ、キャンプに行ってきましたね。で、その話とか、比較的何があったか何をしたかみたいな話はビギナーポッドキャストとかで結構話してますね。だけどこのはーはですね、やっぱり違う、ちょっと違う見方ですよね。それをしてみたいと思います。日本語のレベルとしては正直言って、僕はビギナーポッドキャストとこのはーとかその Z とかあんまり違いがないと思ってるんですけど、どちらかといえば僕がコントロールしてるのはボキャブラリーとか話し方とかスピードの速さとかでは、話し方の速さとかそういうことではなくて、やっぱり物の見方というんですかね、何をした、どうだった、楽しかったみたいな、そういう単純なことが、ビギナーポッドキャストでやってること。ここではちょっともう少しこうメタフォリックな見方とかね、何を考えたかですよね。そこで僕が何を感じ何を考えたかっていうちょっと抽象的なことですよね。いわゆる体がどう動いたとか、そういう、どこに行った、何をした、そういうことじゃなくて、そこで何を考えたか、それはまるでみたいな、そういう抽象的かつちょっとメタフォリックな話が多くなってると思います。だから言語的にはそんなに違いはないはずなんですけど、やっぱりそうですね、やっぱり少しそのでもやっぱり少し難しい言葉も使うかな。自分ではそんなつもりはないんですけどね。とにかくこれを聞いている皆さんは楽しんでください。キャンプに行ってきた話ですね。皆さんもお気づきのように、僕は今九州の田舎、僕の両親の実家、僕の両親の家、僕の実家ですね、僕が生まれ育った場所に来てるんですが、キャンプに行ってきましたね。友達のさとしくんとその子供、僕と僕の子供、男4人で、去年も一昨年も多分もう3年目とかですよね。2年目か、去年と今年だけかな。そうですよね、まだ2回目ですよね。2回目だけど、これは新しいちょっとこう習慣のようになってきましたね。夏の習慣というか、夏のイベント、キャンプですよね。で、いろいろこう感じましたよ。いろんなことを考えましたよ。いろいろしたんですよね。もちろんバーベキューしたり、テントを作ったり建てたり、いろいろしたんですけど、何かを感じたり考える瞬間っていうのは意外とそういうメインイベントじゃないところにありますよね。まず夜ですね。夜僕がその一人でトイレに行った時ね、一人でトイレに行ったのかな、それとも歯磨きをしに行ったのかな、多分その両方ですよね。で、夜ですね、大体8時ぐらいだったかな、8時半ぐらいだったかな、結構暗い中ですよね。そう、思い出した。暗い中、真っ暗闇の中、懐中電灯を持って、暗いから、本当にこう、懐中電灯を持って歩かないと、道が見えないんですよね。で、川のせせらぎが聞こえて、川の音ですね。川の音が、小さい川が流れてます。小さい川があって水が流れてる。で、そこで、川のせせらぎが聞こえるんです。で、その近くを歩きながら、トイレとかその水があるエリアに行くんですよね。その歯を磨いたりするところで、一人で行って一人で戻ってきてる時に、感じたんですよ。いわゆるこの山がね、この場所が、自然がですね、自然がやっぱり僕をあまりこうウェルカムしていないという感じ。 たくさんの虫にこう追いかけられたり、なんかね、まあ夜寒かったり、まあ昼は暑すぎたりで、自然が多くてね、それが全然ウェルカムを感じないですよね。人によってはなんか受け入れられてると思うのかもしれないけど、僕はなんか早く帰れと言われてるようなね、まあ今日だけだぞみたいなね、もうちょっとだけはいいけど長くここに住むことはダメだみたいなね、まあ、そういうなんかこうちょっとある意味神々しい、ちょっとある意味なんかなんていうかな、自然のその怖さ、なんか脅しみたいなのをこう感じましたよね。なんか優しくて温かくてこうユートピアのような、ずっとここにいろよみたいな感覚は全然なくて、お前はまだここに来てはならんみたいな、ここに住んではいけないみたいな、僕はよく感じるんですよね。山とかに行くと早く出て行けみたいな、そういう気持ちがするんですよ。でまあその日ですね、まあ夜結構寒かったんですよね。急になんか寒くなって、なんか寒いなとか思いながらテントの中で、まあ一人だったんですけど、今回テント3つ作って、その1つは子供と子供2人で、僕とサトシ君はそれぞれ違う小さいテント、まあなんかね、前回は大きいテントを作ったんですけど、まあ彼が言うには大きいテントを作るのはちょっと大変だと、だから小さいテントをたくさん作った方が、まあ組み立てるのも片付けるのも楽だと。まあ確かにそうでしたが、どうだったかな結局結構時間かかったなと思いますけど、まあまあまあ僕はほとんど傍観者というか、ちょっとゲストみたいなポジションで、サトシ君とその子供が結構やってくれたんで、僕の子供はね本当に役に立たない。なんかね、テントを組み立てる思ったより難しいしね、まあまあ慣れれば簡単なんでしょうけどね、初めて見たテントをどうやって組み立てるの、はてなはてなはてなで、説明書を見てもなんかいわゆる IKEA の説明書みたいな感じで絵だけ描いてて、英語と中国語だけでなんかいろいろ描いてるんですけど、よくわかんないんですよね。はい、まあ日本語バージョンがあったとしても同じでしょうけど、英語と中国語だけがあって、みたいな。まあとにかく夜凍えながら、まあ寒い寒いと思いながら、まあ凍えるほどではないけど、まあ十分寒い寒いと思いながら寝て、次の朝ですね、まあ朝ごはん食べて、でね、隣の人なんですけど、僕たちのキャンプ場にはまあその日はだいたい、まあ4つぐらいのグループがいたかな、まあグループっていうか僕たちでしょ、で他の子供がいる家族、あとカップルか、子供がいないカップルで、あとねもう一つは一人の男の人一人だけっていう、まあグループじゃないですけど、まあ隣ですね、僕たちの隣はその男一人の人、いわゆる一人キャンプですね。で夜もね、その夜もその人はまあなんかこう火だけを眺めながら一人で焼肉をして静かに過ごしてましたね。僕たちよりも少し後に来て、でも手際よくまあ火を起こして、でまあなんか料理というか、まあ焼肉しながら何か飲んで、お酒に見えなかったけど、まあ飲んで食べて、携帯電話をチェックするとかじゃなくて、じーっと火を見ながら過ごしてましたねでまあ夜は何してたかな、彼はまあまあぼーっとしてたかな、なんか火を眺めながらそして朝はまあなんかコーヒー飲んでサンドイッチ食べて、僕たちみたいにコーヒーとパンみたいなの食べて、まあさささっと片付けて僕たちより先に帰りましたね。で僕はその話、その彼が帰った後にサトシ君とその話をしたんですよね。隣の人一人キャンプだったねっていう、 で、サトシ君が言うには、まあまあ結構いるよと、結構いるよと。で、なんていうかな、まあそのさっき言った隣の人もそうだったけど、多分仕事のストレスが大きくてそれで山に来てるんじゃないのかなと。で、サトシ君が言うには、まあ彼もね、彼もやっぱり仕事のストレスが大きすぎるとキャンプに行きたくなると。で、僕はまあまた冗談のようにね、極端に冗談に、じゃあここにいる人たちっていうのはみんなその精神がきついということですかまあまあ極端な冗談ですよね。そうすると、まあまあそんなことはないだろうと、まあ、サトシ君もそれは分かった、そんなことじゃない、まあ普通にこの子供を連れてキャンプに来てる人もいると。まあただ確かに一人でキャンプをしている人はやはり何かこう理由があるんだ、あるんじゃないかなと。例えばもう誰とも話さず、誰にも会わずに一人で山の中でこう静かに過ごしたい週末みたいなのがあるっていうことは、ちょっとある意味不健康なことかもしれないねと。その通りですよね。なんかまあなんていうかな、まあ僕は結構キャンプって健康的なものだと思ってたけど、実はそうじゃなくて、どちらかといえばなんかこう結構精神的にきつい時とかに人々はキャンプをし、でリフレッシュする、でなんかリフレッシュしなければならないわけがあるというか、理由があるというか、まあ例えば僕みたいな人が、まあなんていうかな、まあリフレッシュしたい、でも僕は日常が大好きだからね、日常が大好きな人が、まあちょっとリフレッシュしたいとか言ってるのと、日常が大嫌いな人がリフレッシュしたいという、その必要性が全然違いますよね。もうキャンプが必要なんです、彼には。彼は今一人の時間が必要だと。そうでなければ、この週末キャンプしなければ月曜からあまりにきつすぎるとね。先週も月曜日から金曜日まですごい大変だった。だけどこの週末静かに一人でキャンプをすることによって、ちょっと深呼吸できて、まあ頑張るかまたと言って帰っていったと。で、意外とそういう人も多いよねということを聞いて、僕はちょっとね、ああそうなんだと、ちょっと意外でしたね。僕にとってキャンプをするってなんか僕なんかよりもっと健康的な人がやってるようなイメージだったんですけど、実はそういう人だけじゃなくて、やっぱり精神的にちょっと追い詰められ、はあ、仕事辞めたいなとか思いながらキャンプに行って、まあもうちょっと頑張ってみるかみたいな、まあそういう人もいるらしいですよね。ちょっと意外でしたよね。で、おそらくそういう人はどうなんですかね。山から暖かく迎えられてるっていう意識があるのかな。山に戻ってきたらおかえりみたいに感じるのかなと思ってね。だから山に何度も何度も戻ってくるんでしょうね。山がこうすごくその疲れた自分を癒してくれる場所みたいになってるんじゃないかな。僕と全く逆ですね。僕はもう山に行けば全然こう迎えられてない気がするんですね。お前はこんなところに来るな、バカ野郎、早く帰れみたいに山から怒られてるような気がするんですよね。で、僕の子供もなんかもう行きたくないみたいな、もうしばらくは行きたくない、トイレにクマじゃなくてクモですね、トイレにでっかいクモがいるし、トイレに行けない、で、お風呂も汚いし、テントは寒いし暑いしみたいな。まあ僕たちはもう早く、まあ東京に戻るだけじゃなくて、まあここね、もう家ですよね、このいわゆる文明ですよね、シビライゼーション、文明にいるべきですよね。なんかその山でサバイバルみたいなのはちょっとなんていうかな、いや経験としてはもちろんいいんですが、なんか自分でやろうとは思わないから、今回もまあサトシ君にちょっと誘われてもちろん行きたいって言ったんですが、もし僕が子供と二人とか絶対しないし、そんなこと一人でも絶対にしないでしょうね。 や、これは今回やっぱりはっきりしたな。僕はやっぱり自然にやっぱり興味がない。そして自然の方も僕に興味がない。なんか僕たちは馬が合わない。やっぱりお互いにね、お互いがお互いをちょっとこう嫌ってますよね。お前は来るなみたいな、で僕も来ねえよ、もう帰るよ、もう二度と来ねえよとかなんかね、僕はね結構その田舎とか自然と 対立関係がありますよね。お前は来るなみたいな、いや来ねえよ、俺だって来たくて来てるわけじゃねえんだよみたいな。なぜかね、そのお互いあの嫌い合ってますよね、本当に。まあ僕は両親がここに住んでるからね来てるけど、両親住んでなかったら二度と来ないですよ本当にまあまあちょっと言い過ぎたけど、まあでもそういう、だって向こうからねやっぱりあんまりねこう、おお鉄平帰ってきたね、私は温かいこの母なる大地、お前はお前をいつでも待ってるよみたいな、そんな気持ちは感じないですね。そんなエネルギーは感じない。いつもなんか僕を怖がらせてくる、虫を使ったり、なんか、まあ、虫が主なものは虫ですけど、まあ、虫とかカエルとかネズミとかモグラとか、なんかいろんな動物を使って僕を追い出そうとするのね。そしてなんか僕を眠くさせようとしてるしね、インスピレーション与えずにこうやる気をなくさせようとかね、まあ、わかるんですよ田舎のこの意図がね、田舎のインテンション、この田舎や自然が僕に何をしようとしているか、僕を人間らしくせずにもう僕を動物に戻そうとしてるね。僕を動物のようにしてもうもう食べて寝るだけの人間にしようとしているわけ、動物にしようとしているわけ。俺はそんな手には乗らないぜと、俺はまあ新宿で生きていくぜと、もうヨドバシカメラの中で生きていくぜと、俺はもう電気でチャージできる男だから、ね、もうモバイルバッテリーをお尻に刺してチャージするぜと、それぐらいのまあ変態人間ですよ。まあまあ何の話をしている、まあとにかく僕は変態か変態じゃないか置いといて、まあ今回キャンプに行って気がついたことですね。それが僕に自然はまだ必要じゃない、本当に。自然はもう僕を突き放してますね。突き放してるね、突き放してない、突き放してるね、ポーンと相撲みたいにね突き放してくる、トントントンと押して、お前は早く帰れと、おお帰ってやるよ、そんな気持ちになりました。キャンプでした、はい。皆さんキャンプ大好きですか？一人でもキャンプに行きたいですか？そう思っているあなたはちょっと疲れすぎているのかもしれません。それではまたね。